スナックブルボンヌ、いらっしゃいませ。
週末恒例ですね。
今日も
また来ちゃった。今週も来ちゃった。今
日も彩乃ちゃんもしどちゃんもようこそ。
まあ、今日のお品書きは、
今日も彩乃ちゃん綺麗ね。もしかしてミス文化放送とか撮ってるの？
ミス文化放送という初めて聞く響きですけれども、
あの東京女子大がね、大学祭実行委員会がミスコン、ミスキャンパスコンテストを廃止するって5月23日に表明したらしいのよ。その廃止の理由がジェンダーレスな時代の流れに合っていない、大学の代表を決めるという目的にもかかわらずほとんど顔で判断されており、ルッキズムを助長しかねないことなどを挙げたってことなんですけど、まあ、ルッキズム改めて日本語に開くと外見至上主義っていうことになって、まあ、外見によって人物の価値を決定する考え方なんですけど、でも可愛い彩乃ちゃんはこれに乗っかってきた面もあるんじゃないの？
そうなんです。
引き受けたわね。
引き受けたな。
悔しい。
でも最近あれですもんね、別の大学なんかだと、あの大学のパンフレットで、なんですか、いわゆる美男美女図鑑みたいなことをやって問題になったんで、ケースも近畿大学ですよね。ありましたね。
そう、あのちょうど22日放送のサンデージャポンでもこれが、このテーマが特集になってて、あの維新の会の夏の参院選女性候補者について、現職の議員さんが、そう、女性5人が出る、顔で選んでくれればね、うちらのが一番って決まるんですけどね、みたいなことをおっしゃったということで問題になったりしていると。まあ本当にだから政治の現場から、もうキャンパスから、いろんなところで、あの見た目で判断するってどうかっていうのが、実はこれ多分世界の方が早く動いていて、いろんなこう有名ブランドさんがモデルを単一的な基準だけで選ばないようにしようというか、その前にまず批判されるって流れがあって、まあ、急にいろんなタイプの人を出してきたみたいなこともいろいろあったんですよね。で、これについてどう思うかみたいなところで言うと、ただ実際のところそれをゼロにもできないなとは思うのよ。石戸ちゃん、目の前にいろんな人がいたら、見た目っていうところどれぐらいその大事にしちゃう？
まあ、大事にするというか、第一印象で当然入ってくるものだから、それを排すことはできないですよね。だから、まあ、あのこれって結構こう、要はあの社会的にどうなのかっていうところのレベルの話と、要するに公的にそれやったらまずいよねって話と、あの例えばブルボンヌさんのお店でなんか適当に話してる時に、あのもう見た目いじりの巣窟みたいなところで、
そうなの。イケメンとかブスなんて単語は数秒間に1回出てきてしまうのよ。
1時間に何回聞くんだみたいなね、こう浴びるように聞かなきゃいけないじゃないですか。だけど別にそれとそういうふうに思うっていうことと、実際に何かそれを基準にして、ジャッジするっていうことの、その差はやっぱりちゃんとつけた方がいいと思う。
そうだね。それこそさっきのね、推し活の言葉の中で、こうお姉業界はアイドルを愛してたっていうんだけど、いわゆる他の人たちが本当に可愛い子だけを見てる中で、こうグループの中の味がある子みたいなのをお姉キャラは割と押してきたみたいなのもあんのよ。だからそういう時に、何だろう、ブスみたいな言葉を使うかもしれないけど、ちゃんと存在をピックアップしてめでるみたいなことも同時にしてきたみたいなのもあるから、その美醜によって特徴づけられたものをその後どう処理するかみたいなところも含めて、こう考えなきゃいけないんだなと思って。で、あの例えば一番良くないなと思う例で言うと、就職活動の時に履歴書に写真をつけると、じゃああの写真はモデルみたいなビジュアルがもう仕事の内容に直結している職種ならともかく、こう黙々と何かの作業をされる人とかに対して、その写真は何の意味があるのかってところがあるじゃない。だから仕事の内容に関係ないのに、結局選ぶ時に見た写真の印象で、この人の方が好みだから入ってもらおうみたいになってしまうっていうのは、実際にこう海外の研究結果でもはっきりそれは出ているから、だとしたらまずそういう意味がないところでビジュアルを求めるところはなくしていこうっていうのは素敵なことだと思うのね。だけど逆にスポーツの能力が高いということで表彰されたりもするんだから、ビジュアル作りがうまいとか、まあもちろん素材と見せ方両方になるんだろうけど、それが評価される枠が全部なくなるのもどうかなと思うから、こう東京女子大さんは大学っていう、女性だけの大学っていうところからのこうつながりもあって決めてるから、私は全然いいと思うんだけども、世の中全てで美醜で評価することをやめようっていうのも多分難しいんだろうなとは思うんだよ ね。
だからこの手の話って今まあ何でもそうなんですけど、そのいろんな用語の問題とかも全部ひっくるめてそうなというところで言うと、結局のところ何が良くて何がダメかっていうところの一律な線引きを求めるっていうこと自体がやっぱり難しいんですよね。でこれは僕結 構それをやる必要はないと思っていて、はい、やっぱり文脈とかその場っていうのはやっぱとても大切なものだし、うんうん、それを切り離しては考えることはできないわけですよ。だそれこそ本当にじゃあその言葉だけで言ったらそれこそブルボンヌさんの店に飛び交ってるのはじゃあダメなのかってそんなことはないじゃないですか。だから言葉ではダメでもとされるものでも、うん、やっぱりその場の何、ね、どこでは許されるのかっていうようなことは当然あるわけですよ、うん、ここでは OK ってのあるわけですよね。だけどやっぱりこの順位付けですよ ね、
そうね、
意味のないところの、
うん、そうね。であと個人的に5月23日に発売になったとあるあらこさんって方のブスなんて言わないで一巻ってい こうコミックスが出たんですけど、これは主人公がブスって言われて学生時代にいじめられていた子 で大人になった彼女は自分をいじめてた美人の同級生が美容家としてこうどんな人も自分に自信を持っていいんですみたいなことを言って成功していることを知って復讐を決意するっていうものなんですけど、読んでみると割とね安直な感じじゃなくて、こう例えば世の中が今プラスサイズモデルって太いモデルを出しているけれども、うん、でもその人たちって痩せれば美人になる顔ばっかりじゃないって突っ込んだりとか、割と鋭い言葉がいっぱいあって今のルッキズムを考えるのにとても面白かったので割とおすすめですね、うん、だから一歩踏み込んでそもそも美醜ってなんだ、自分たちはどこを取ってどう評価して何のメリットがあるんだってことも考えて、ここで使う美醜のジャッジはいらないなってことに少しずつ気づいていけたらいいのかなとは思いますね、
うん、
は
い。ということでここで一曲お送りしましょう。ブルボンヌさんから曲紹介お願いします、はい、うん、
まさに今プラスサイズって言葉をね使ったんですけど、デブっていうのは否定的に捉えられるけどポジティブに捉えようって言葉がプラスサイズ、そんなプラスサイズシンガーのリッツォさんが歌うおしゃれな自分を愛するセルフラブソングです。ジュースでリッツォ。先ほどジュースでリッツォと言ってしまいましたが、リッツォでジュースでした